ということで、中編の方やってきました。
はい。
ね、ということでね、まあ、前回の続きから、いや、ね、あの、ラブライブの熱い熱を僕が語り尽くしていますので、まだまだまだね、なんだろうね、お腹いっぱいってならないで、まだまだ聞いていただければと思います。それでは、ラブライブ特集中編、どうぞ。
どうぞ。
ラブライブ。ラブライブの、まあ、掲載している雑誌というのがありまして、
うん、
でラブライブが掲載している雑誌は、電撃ジーズマガジンという雑誌となっておりまして、
うん
うん、この雑誌にそのラブライブという作品が始まって、その企画が出てきてっていうので、この企画のその原案というかがの方が、そのこのそのなんだろう、ラブライブっていうのがもともとその読者参加型企画という一つの、
うん
ジャンルというか、それのものなんですけども、その読者参加企画を、まあよくやられてた、その方で、その原案の方で、君野桜子さんという、まあ女性の方なんですけど、その方が原案を担当されているんですけども、この君野桜子さんって、そのジーズマガジンでも、すでその他の前に、その、読者参加企画としていろいろやってる方で、そうだな、僕もね、見たことないんだけど、有名な、その、アニメ知ってる、好きな人は多分わかると思うんですけど、好きな方はわかると思うんですけど、その人がやってた作品で、その、シスタープリンセスとかっていう作品があるんですけど、
うん。
うん、あの、まあ、妹が12人っていう突飛な設定のアニメなんですけど、
へぇ、
そうそうそう。まあ、それをやってるものだったり、まあ、その、それ以外、なんだろうな、事実の企画的なもので、うん、わかりやすいものだと、あれかな、あの、まあ、ちょっと前になるけど、エンジェルビーツとか、ってのも、電撃事実マガジンの企画として入って、そこからテレビアニメとしてやってたっていう作品かなって思うんですけどね。うん、まあ、結構その有名な作品もありつつの、で、そこでラブライブが始まったということで、うん。で、この読者参加企画というもので、あの、先ほども紹介した通り、ミューズというね、ユニット名の公募をね、そこでして、で、ファンの方から意見取り入れて、その意見が正式に採用されて、ミューズという名がほんと、もうずっと続いてるわけだからね。
うん。
だったりとか、もういろいろね、要望募集、その、はがき募集だったり、そういう企画だったりをずっとしてるし、うん。で、ここ、ジーズマガジンでいろいろ初出しされる情報だったりとか、掲載、やっぱしてる雑誌だからっていうのでね、いろいろ情報が載ったりとか、あとはね、その、コミックスもね、こちらには載っておりまして、うん、ラブライブの公式の、その、公式ストーリーのコミックスが載っておりまして、まあね、これはその、テレビアニメとは、まあ路線っていうか、そのね、いろいろ設定とか、いろんな部分がちょっと違ったりとかしてるんですけども、
うん、
その、この、これで、その、なんだ、ラブライブのその一つの色というかね、さ、こちらこっちのこのストーリーならっていう部分が見られるので、そのコミック版ももう見ていただければなっていう気がしますね。その、まあキャラが違うっていうのはいろいろあるんですけど、その、まあね、テレビアニメとはキャラが違いますし、その、なんだ、リリースしてた、そのさっき言ってたナンバリングシングルとか、そちらの方にそのドラマパートってものがついておりまして、
うん、
まあ、そちらのもそのキャラクターたちのいろいろ掛け合いだったり、いろいろ楽しい物語がついてるんですけども、そちらの方のキャラクターも結構やっぱ若干違ったりとかしてるので、その、いろんな部分、その、これはこれで一つの、ラブライブの世界として楽しめるものだと思うので、うん、まあね、ぜひともコミックも楽しみしていていただければなと思いますね。まあで、最近そのね、まあ、書籍関係だと、小説版のラブライブが、まあちょうどリリースし、ね、出てきておりまして、多分配信日の時期には、うん、最終巻の、綾瀬えり編が発売している頃だと思いますし、最新号の事実マガジンに、載ってた情報なんですけど、その小説のスクールアイドルダイアリーっていう小説のタイトルなんですけど、
うん、
そちらの小説の、続編がもう決定してっていうこともあったりとか、っていうのでね、うん、まあ、そのコミックスとか書籍関係でも少しずつ、新しいメディアをのね、展開をしてってるなっていうんで、
うん、
まあ、この、ただ、ジーズマガジンってものが、なんと、来月、次回の、 月の発売から、あの、うん、コミックス部分と、あの、情報掲載部分を分けることになりましてね。で、だから今までの情報とかそういうのを売ってたのが、ジーズマガジンとしてそのまま発売されて、コミックスとか、そういう部分のみを集めたのが、電撃ジーズ、コミック、そっちの方ね、分割されて、されて発売されるようなので、まあ、あの、ラブライバーなら、あの、やっぱし、ジーズマガジンは買わないとダメだろうって僕は思うので。まあね、ぜひともそちらもね、もう、コミックスの連載で、その、さっきほど言ったスクールアイドルダイアリーの小説版の、コミカライズも、そちらの新しい、ま、ね、雑誌の方で始まるので、うん、まあ、ぜひともその、小説とまた違ったテイストのね、コミック版も、ぜひとも見てもらえたらなぁと思いますね。はい。ということで、次に、まあ、次の紹介するのは、まあ、声優さんたちの露出的な部分ですかね。出てくる部分。
はい。
っていうところで、まずは、その、ニコ生とか、ラジオのことかな、について、紹介したいと思いますけれども、ニコ生、聞いてる方はわかるかわからないですけれども、ニコニコ動画の、まあ、一つのコンテンツとか、ニコニコ動画も一つのコンテンツなのかなっていうもんですけど、その中のニコニコ生放送というものがありまして、まあ、言った通りそのまま生放送でいろいろ配信して、それに対していろいろみんなでね、コメント付け合って、うん、番組楽しんでいくみたいな番組なんですけども、まあ、そのラブライブも、ニコニコの生放送がありまして、
うん、
で、初期始まったの頃は、ことほの海という番組で、始まっておりまして、この番組がことにほのか海の、声優さん、うち、えみつ、みもりの3人で、もともと生放送の番組をやっておりまして、まあ、それから、途中から、ことほのまきという番組に名前変更っていうか、まあ、パーソナリティの変更がありまして、ことりほのかまき、ことりと、ことりで、うちと、えみつんと、パイル様が、務める番組となっておりましてね、もうこちらも面白かったんですよ。もうね、終わっちゃったんですけどね、番組自体は。あ、
見ましたよ、最終回。大好きに見させてもらいました。
この番組はね、その、なんだろうね、その、初期から、その、やっぱね、なんだろうな、関係性がやっぱだんだんみんなさ、その、近くなってくるっていうのかな。
うん、
ライブとかもやったりとかして、練習とかで、会う機会がやっぱどんどん増えてくるからこそ、そのね、仲がどんどん良くなってくるのがわかるし、なってくるからこそのすごくね、面白さがより出てくるんだよね。うん。そうそうそう。で、この、生放送って結構、うん、その、なんだ、アンケートとかって最後にするんだけど、
うん、
その僕はその他の番組をよく見ないから分かんないんだけど、うん、その大概そのアンケートした時はこのことほのみことほのまきは大体 90% 超えしてるからどれもまあね、見てもらえたら分かると思いますけどもね、面白いから
一いじりがね面白いんだ
素晴らしいキャラクターをみんな兼ね備えているので、まあ、時々ね、その、ことほのまきっていう、その、じゃなくて、その、全員で放送したりとか、っていう特番的な感じのもやってるので、うん、まあ、ぜひともね、その、そういう部分も、ぜひとも聞いてもらえたらな、というか、見てもらえたらなって、まあ、一応終わっちゃったんだけどね、ことほのまきは。残念ながら、その、2013年の12月に、最終回放送して、まあ、終了してしまったんですけど、そうそうそう、あの、なんだけども、あの、今もやってんのかな、ちょっと、あの、具体的に日取りがちょっと忘れてたのからあれなんだけど、ピザハットとラブライブがコラボしておりまして、
そう、
だからピザハットとコラボしてて、まあ、いろいろね、企画はいろいろあったんですけど、その一つとして、あの、ピザハット限定のことほのまきが、配信されたということで、その久しぶりにね、ことほのまきの3人を見て、やっぱね、安心するよね、あの3人だとっていう感じが。うん。でね、だから、こう、まあ、まだだから、終わっちゃったけど、また、もしかしたらまた見れる機会があるかもしれないのでね。うん。ぜひともそこ、まあ、期待して、何かしらね、ニコ生は続けたいみたいな話を、があったので、まあ、ぜひともそこら辺は期待しながら、うん、まあね、他の媒体も楽しんでいただけたらなと思いますというのと、あとはね、ラジオの方を紹介したいと思います。うん、まあね、はい、あの、ラブライブのラジオは2つありまして、今、現在は。 まずは一つは、これが一番長く続いてるんですけど、ニコリンパナ、
うん、
という番組でして、このニコリンパナ、ニコと、リンと花よ、この三人、はい、だから、ソラマルと、リピと、シカちゃん、この三人がパーソナリティを務めてる番組でございまして、もうね、もう、だからしてね、なんだろうな、この三人が芸人って言われるゆえんがよくわかるラジオなので、
うん、
えらいね、もう、笑いを求める感じのね。
それ、これまだ聞いたことないんだよね、僕。
いや、面白いよ、これは。腹抱える感じになるからね。うん。いや、でも、ぜひともね、まあ、この番組の企画の中で、そのね、テーマソング作ったりとかっていうのもあったりとかしてるからね。
うん。
うん。そうそうそう。だから、ぜひとも、こう、アニメがね、やっぱ始まったら、そのアニメの、と、感想とかね、その、アニメの裏側とか、そういう部分も、やっぱ、ラジオ内では見れそうなので、
うん。
うん。まあ、ぜひともそちらもね、聞いていただけたらな、というのと、もう一つ、ラジオがありまして。まあ、これはね、今年の1月から始まったんですけど、これが、そうね、ラジオアニメロミックスプレゼンツの、ラジオガーデン、のぞえりという、のぞえりっていう、のぞみとえりの、生徒会コンビ、くっすんと、なんじょんの2人が、出演しているラジオでございますが、こちらはね、まだその回数がまあ大体10回ぐらい。
うん、
で、まずそこまで回数重ねてないんですけども、そうなんだ。でも、それだけでも、だんだんその、数こなして慣れてきてる感じがして、なんだろうな、うん、ニコリンパナとはやっぱ方向性がやっぱ違うんだよね。
うん、
あっちはまさに芸人とか、お笑いとか、あっちの方向性なんだけども、のぞえりはなんかまたすごく、なんだろうな、二人のキャラクターなのか、すごくまったりしてんだよね。
うん、
まったりゆったりした感じの番組のテイストで、うん、そうだな、だいたい最近の流れだと、まあ、のぞみやぐのくっすんが、ね、なんじょるの、なんか、意見を、なんかね、適当に流すというか、スルーすること。そんな感じのテイストが若干、最近つきつつある感じのね。
うん、
まあ、まだまだ始まったばっかりなので。うん。まあ、こちらもね、ニコリンバナの方は、ネットラジオとして配信しておりまして、うん、まあ、響きラジオステーションと、温泉っていう、ラジオの配信のところで配信しておりまして、
うん。
のぞえりの方は、これはね、まあ、実は地上波のラジオでして、
うん。
文化放送っていう、まあ、聞いたことある方多分多いと思いますけども、文化放送にて放送されている、地上波のラジオ、AM ラジオかな、うん、
うん。
でございますけども、まあ、ただそのね、地域によってやっぱね、聞けないよって人は多分だいぶ多いと思うんだよね、このあたりで。だからそこら辺はちゃんとカバーしていまして、ラジオが終わったすぐ後から、ニコニコ動画の方にアップされておりますので、
うん、
まあ、ぜひともそちらを聞、まあ、だから、リアルタイムで聞けないよっていう人は、ニコニコ動画の方で、ぜひとも覗いていて検索していただければ出てきますので、
うん、
まあ、ぜひともね、色の違う両方、双方のラジオも、ね、ぜひともお楽しみいただければなと思いますね。
うん、
はい。そして、次がというかね、その声優さんの出てくる場として、やっぱり一番大きなね、舞台だと思われます。ライブについてね、やっぱね、
はいはい、
語らなければいけないだろうっていうのがね、ありますよね。前もね、ライブのレポはやりましたけどね、
うん、
それをやるぐらいにやっぱね、紹介しなければならないことなので、まあ、こちら、ライブというのが、単独のライブが、現在までで、4回ほど多くやっておりまして、でも回数を重ねるごとにどんどんどんどんキャパシティがでかくなってでかくなっていってね、うん、最初はだって1700ぐらいかな、うん、ちょっと今はなき会場横浜ブリッツっていう会場なんだけどもうなくなっちゃったんだけどその会場が、うん、っていう会場でやってて次が2,3000人ぐらい入るところかな、東京ドームシティホールっていうところ、うん、まあ昔のと、なんだっけ、JTB ホールとか言ってたのかな、わかんない。僕、あんま詳しく知らないからね、なんだけど。うん。っていうところでニューイヤーライブやって。で、アニメ終わった後に、パシフィコ横浜っていう会場、うん、大体5000人ぐらい、5000人、6000人ぐらい入るところ。
うん。
ね、じわじわ伸びての、 この間のそのね、2月、まあこの間ね、レポートしました、2月9日、8日、9日でやっておりました。
うん。
ミューズね、エンドレス、ネクストライブ、エンドレスパレード2014。こちらね、は、が、埼玉スーパーアリーナという、ここで、今回はアリーナモードということで、1万7千人ぐらい、入る会場でね、ライブをやっておりまして、もう一気に伸びたなってね、会場の、やっぱし。で、それで、そのサードとフォースについては、ライブビューイングっていうものがありまして、まあ、ライブビューイング紹介しますと、普通の、通常の劇場っていうか映画館で、そのライブを鑑賞することができるっていうシステムなんですけど、
うん、
それがもう全国、その、サードの時も50カ所ぐらいでやってて、
うん、
フォースの時もそれぐらいやりつつの、海外でもさらに何カ所か行っておいたので、
うん、
すげえなってね、もうそんなにいっぱいいるんだって。だから、で、それでいてもう次のライブも決定してて、来年もね、うん、来年の1月31日だったっけ？
わかんない。
31、あったら31だけど、だから1月の最後と2月の1日に、うん、同じその埼玉スーパーアリーナの会場なんだけども、
うん、
スタジアムモードっていう、ちょっと席の配置が変わるんだけど、収容人数がどっと増えて、2万7千人ぐらいかな？はい、会場のキャパの席でもうライブやることがもうすでに決定してるから、
うん、
いやもうなんかね、もうあれだね、もうなんかいろいろ思うんだけど、アニメとかそのことも思うんだけど、時のね、時もいろいろ思ったんだけど、でっかくなったな、ラブライブってね、
うん、
その昔はこんなに大きな作品になるとは全く毛ほども思ってなかったなってね、その好きだったよ、
うん、
好きだったけども、さすがにここまではならないだろうとは思ってたら、
うん、
まあびっくりだよね、ここまでなったよって。
アンダーグラウンドでね、楽しんでる人が多い。
う
ん、
そうそうそう、じわじわ楽しんでた自分であったから、ああ、こんなに年金になったなって、もうなんか感慨深く思えてくるところだなってね、うん、だからね、もうそれだけ集まる、まあだからね、だからもうライブの中のことを紹介しますけども、まあね、うん、それだけ集まる価値はあるわけなんだよ、だからこそライブこんだけいるんだからっていうのを、まあ、紹介しますと、うん、まあね、 PV というものがあるというのはまあ言ったと思いますけども、
うん、
そちらではね、テレビアニメでもいろいろダンスシーンもいっぱいありましたけども、そういうシーンがある映像を、スクリーンにバックで映しながら、
うん、
その声優さんたち、まあ演じてるキャラクターたちを演じてる声優さんたちが、そのダンスをそのまま、もう振りをそのまんまやって、その映像を映しながら前では踊っているという、
うん、
ね、その2次元と3次元のもうかなりクロスされたね、
うん、
もうね、展開があって、もう、あれはね、もうね、感動だよ、ほ
ん
と、
うん。
その映像でとかでも見てもすごいんだけど、あれはね、生で見るとよりすごい。
うん、
本当にその、なんだ、中の人がそのまんま、出てきてるっていうか、そのなんだろうな、もうキャラクターなんじゃないかってね、思えるぐらい、
うん、
もうね、すごいなっていうね、もう相当ね、あれはね、ダンスがきついから、
うん、
相当ね、前からあれね、練習してるんだよね、声優さんたちは。だいたいそのライブ始まる早ければ4ヶ月とかそこらぐらいから、前から、ずっとダンスして、
うん、
ダンスのレッスンが始まってね、うん、もう、ね、もう痛みに耐えながら頑張っていろいろね、やってるらしく、もう相当大変だ。そのなんだろうな、一人のダンスとか、もっと少ない人数のダンスだったらまだ、あれかもしれないけど、うん、9人だからすごいフォーメーションとかさ、うん、あれを変えなきゃいけなかったりとかね、
うん、
結構そういうのがあるから、なかなかそのね、うまくそのやることってなかなか難しいと思うんだよね。
声優業ばっかじゃん。
そうそう。だから基本的にそのなんだろうね、だって、その、本職は、その、地だわけじゃないからさ、
ね、
ダンスをやってる人ではないから、
そうそう。
だから、そういう人たちが別の仕事もしつつも、そっちをちゃんと練習を毎回してっていうことだから、
うん。
いや、相当、あれはね、もう、根性を入れて頑張ってやってるなっていうね。
久保ゆりかに関しては、あれだからな。
うん。
モデルだからな。
そう、モデルだからね、もう、まあね、リスナーさん この単語を聞いたことがあるかわからないですけども、ネットのね、通販サイトの、ファッションのね、通販サイトの ZOZO タウンとかっていうところにも、普通にモデルとして、シカちゃんは出てるので、探したら普通にいますんで。
うん。
うん。あれなんでいるのみたいな思えるぐらいですけど、本業なんで、そっちが。
そうそう。
そう、モデルさんをやりながらも、でもモデルさんの割に声優、役者としてのね、活躍もカンバしてくてね。
そうだ、すごい。うん、
そう。よくやったるなって思ったんですけどね。うん。だからそんなね、そのいろんな多岐にわたる業種を5つの、もう、頑張ってね、その自分の別の仕事をやりつつ、ちゃんとライブのね、ために努力して頑張ってるっていうの、うん、その、なんだろうな、あれ本当だからあのダンスを見て、その軽い気持ちでできるわけないっていうのは見ただけすごいわかると思うんだけども、
うん、
すごくね、ライブ行った時にもその見たらすっごい本当やっぱ本気でやってんだよね。その、まあ、普通に席からだとちょっとわからないって時もあるんだけど、そのライブ映像とか、
うん、
ああいうのになった時に、すごいその、もう汗いっぱい流しながらね、ライブやってた、もう踊ってたりとか、
うん、
もう声を振り絞ってもう出してたりとかっていうね、もう、本気なんだよね、あれが。うん。だからもうね、すごい頑張ってるなっていうのが見えるから、より応援したくなるっていう感じだから、
うん、
もうぜひともそのライブは、ね、なんだろうな、なかなかその都合、そのね、近くないからとか、その、お金とかの都合がとかっていうのはあるとは思うんだけども、やっぱし、生で一度は見ておいた方がいいとは思うなって自分の中ではすごく思うので、まあ、ぜひともね、そこら辺も見ていただけたら嬉しいなと、うん、思ってるので、まあね、その、単独でやる以外にも、いろいろゲストで出演するライブも、ちょいちょい決まってるので、うん、まあ、他のアーティスト見るのも、流れで一緒に見て、見るのもありなんじゃないかなって、
うん、
思いますね。まあなんか、ただね、その、なんだろうな、ライブを見たいけども、チケットが取れないっていうね、
そうだね。多分来年も溢れるだろうね。
まあ、2万7千に入る会場で溢れってどういうことなんだろうねって思うよ。そうそう、
でも絶対溢れるよ、絶対、
うん。もう予感はしてるもん。多分その DVD とブルーレイ、
うん、
アニメのね、そちらにその大体先行でついてるんだけど、そのシリアルコードってものが、うん、ライブのチケット応募できるよっていうチケットのコードがついてるんだけど、もうだからそのブルーレイの売り上げ、
うん、
売り上げの時点で、総キャパ超えてるから、それは溢れるよ、うん。だってその総キャパ超えてる時点なのにもかかわらず2枚ぐらい応募できるから、
うん、
それは溢れて仕方がないだろうっていうことだよねって思ったんだよね。
うん。
うん。だからね、それを乗り越えて、でも、まあ、もしかしたらまたね、ライブビューイングとか、そういうのでやるかもしれないので、まあ、そういうところで見に行けるんだったら、そっちも見に行ったらいいのではないかなって。
うん、
うん、思いますね。もう僕もだから来年のねライブまでもっと楽しみだなっていうね、
うん、
待ち遠しいなって思ったりとかしてんだけど、そのね、そのいろいろと出演するライブね、決まったりはしてんだけど、そちらのライブはやっぱそのね、単独じゃないからなとかっていうのを思うと、なんかね、
うん、
そのために行くとちょっとお金も都合もないとかいろいろ考えちゃったりとかして、うん、もうすでにその、ライブは、出演ライブはもう3つぐらい、
うん、
その、単独以外で、その3つのライブもうすでに出演決定してるから、
うん。
ね、まあ、一応ね、宣伝がてら紹介しとくと、ね、ブシロード、7周年記念ライブっていう、
うん、
まあね、ブシロード、まあ、ラブライブでも提供というかいろいろ入っている、まあ、うん、スクフェスとかね。
そう、スクフェスね。
スクフェスをちゃんと紹介してなかったね。
本当はね、さっきは名前を出して
る。そうだね。スクフェスっていうのは、まあ、名称として、ラブライブスクールアイドルフェスティバル、フェスティバルの、うん、略称なんですけども、こちらがその、ラブライブを一音的に題材とした音ゲーとなっておりまして、
うん。
まあね、こちらも、まあ、その、アニメが終わったぐらいかな。終わるぐらいのタイミングぐらいからちょっと始まって、それからじわじわと、ね、人気になって、この間は200万人突破つう話で、あ、じわじわ来てるなって思って、
うん、
だったりとかね、そのスクフェスのおかげで楽曲が売れたりとかね、
そうね、結構スクフェスからラブライブ入ってる人も多いしね、
うん、そうそうそう、曲いいからそれで入ってそのまま中にも、ね、入り込んでくる人もいるので、まあ、その一つの入り口として、あの音ゲーが好きって人はちょっとね、あの、まあ、スマホで簡単にできるので、まあ、無料なんでね、ちょっと試しにやってみるかっていう程度でいいんで、うん、まあ、入ってみてそこでハマったら、まあ、よりねハマり込んでもらえたらなって思いますね。
うん、
うん、はい、ということで、なんかちょっとカット入っちゃったんですけど。
すいません。はい。
はい。あのね、都合なかったので。はい、ということでね、ライブの紹介の途中だったよね。
うん、
そうそう。で、ブシロードライブがもうね、決まっておりまして、横浜アリーナの方でやりますし、次が、三つだから、どこだ三つ三つかなん、あ、いやいやいや。ランティス祭りっていう、
うん、
あのランティスレーベルのね、あの出しているレーベルの方からも、そちらの方の大規模なね、ちょっと野外ライブなんだけどね、これ、
うん
うん、がその結構これ全国でやるんだけど、4都市かな、全国、うん、関東、関西、東海、東北か、
うん、
で4カ所でやるみたいでやるみたいなんですけども、まあね、これに関してはそのね、2カ所はミューズとしてやるんだけど、
うん、
1カ所はねミューズじゃないんだ。
そうだね。あの、
ね。ね、そう、プランタンなんだよね。
プランタンだね。
そうそう。あ、聞いてる方、そうそうそう。聞いてる方分かんないかもしれないので紹介しますと、プランタンというのは、ミューズのその9人の中でのさらにミニユニットというものがありまして、
うん、
小鳥と、ほのかと、花代の、この3人が、出演してます。ユニットなんですけども、まさかね、この3人のユニットの、で、イベントでフェス系のね、
うん、
イベントに出演することになるとはってね。
そうだね。
うん。いやいやいや、なかなか想像してなかったからね。
うん。
うん。まあ、でもぜひともね、こちらもお楽しみにしていただければなぁと。まあだからそっちもね、その、本本当の大元のライブに行けない人とか、まあ特にランティス祭りなんて言うと、そのね、うん、地方でも、地方っていうかそのね、あの、東京来れない人でも見に行けたりとかするんで、ぜひ、うん、ともそちらとかも調べてみたらいいのではないかなと思いますね。ま、あと多分だけど、出る予定だろうなって僕が予想してってか、まあまあまあ、連続でもう2年連続で出てるから多分出るだろうと思ってるのは、
うん、
アニメのサマーライブっていうライブがあるんですけど、まあこれは、こっちも、アニソン系のフェス系イベント、夏の大きいイベントなんですけど、
うん、
まあこちらもその去年、一昨年と、まあ出演してたので、まあテレビアニメやって、2期やって、これで出ないわけはないだろうなっていうところはあるので、
ね、
うん、まあ多分出ると思うね。まあただこれ3日間やるので、どの日に出るのかっていうのがまだ明確にわかんないと応募しづらいのかなって気はするのですけどね。
うん。
うん、まあでもその、なんだ、本当だから3年、1年目はだってまだね、出てきてまだちょっとよくわからない状況、
うん、
知名度がそこまでアニメの前だったから最初に出た時は。
うん。
の時だったから多分すごいみんなわからないながらね、見てたんだろうなってね。
うん。
うん、一曲だけね、あの、夏色笑顔でワンツージャンプだけを歌って、そのまま、シューってそのまま降りてっちゃったから、
うん、
紹介すら何もなかったからね。でも、あれが多分大きないいきっかけだとは思ったけどね、その大勢に見る機会ってものができたのはね、多分。だからおかげでそのね、2年目に出た時のね、声援の差がすごかったっていうことだよね。
うん、
もう偉いみんなね、もう乗ってくれてるっていうな、あの映像はちょっと見てたんで、そこ見たんだけど、すごいなって、やっぱね、
うん、
1年の差って、で、ここまで差が出るものなんやって思って。
うん。
うん、まあ、こちら、会場はね、あの、埼玉スーパーにあって、さっきの単独ライブやったところなんだけどね。
ああ。
そうそうそう。うん。まあでも、その、もうこのライブもスタジアムモードなので、その状況を、あの、単独ライブでお届けするってことなのでね。
うん。
すごいことになると思うのでね。ま、ぜひともね、ライブ、もね、ラブライブの醍醐味なので、ま、ぜひともね、お楽しみいただければなぁと思います。
はい。
はい、ということでね、まあ、なんかね、その、メディアミックス展開をいろいろ紹介してきましたが、まあ、ね、これ以外にもね、なんかね、ちょっと一つ面白い感じのやつがあって、とあるゲーム作品に、あの、ラブライブの キャラクターが声優として参加しているという謎企画があったりとかね。
何それ？
そうそうそう。あの、神様と運命革命のパラドックスっていうゲームなんだけど、
うん、
そちらの作品のキャラクターの声を、なぜかあの、ラブライブのキャラクターが演じているという体になっているという、
うん、
不思議企画がありまして、まあね、その不思議企画の流れのもと、アルバムがね、キャラソンアルバムが出てまして、そちらの。
うん、
で、なんだろうね、キャラソンのアルバムってやっぱりその主要キャラとか、
うん、
そういうキャラクターたちが出るわけじゃないの。
うん、
普通は、
うん。
ただね、その、ラブライブ、が、その、のキャラクターが演じている、ミューズのメンバーが演じているキャラクターって、決して、うん、メインキャラだけじゃないんだ。敵キャラもいれば、すごい脇のその隠しキャラ的なキャラもいるんだけど、
うん、
なんだけども、そのキャラソンに収録されてるのはミューズが演じたキャラクターのみなんだよね。もう一体あれはどちらのアルバムというので正しいのかなって思ったね。
ラブライバーに向けられた何かかもしれない。
っていうのがね、まあそんなね、不思議な企画もあったりとかね。うん、まあね、その、なんだろうな、そういうメディア的な展開というか、じゃないけど、そのなんかね、その、まあ、さっきも言った通り、ピザハットとコラボしてたりとか、ローソンとコラボしてたりとか、うん、ね、うん、その、お店回ってなんかいろいろやってもらっ、なんかね、プレゼントもらえたりとかっていう企画もあったり、まあ、一時期その、なんだろう、その東京圏内じゃないとちょっとわかんない人多いかもしれないですけど、山手線が、うん、に一時的にあの、ラブライブのラッピングの列車が走ってたりとか。
おぉ。
あと今も、今かな？ちょうど今もうやってるのかもしれないですけど、行ってないんで分かんないけどさ、うん、ゆりかもめっていう、
うん、
あ、東京のね、まあお台場とかそっち側に行く方の場所の、電車なんですけど、そちらが今はプランタンビビリリューホワイト、これは先ほど言ったミニユニットの3ユニットなんですけど、
うん、
こちらがの、バージョンのラッピングトレインが走ってるらしいとか、
うん、
なんかそういうね、その、リアルにその、場所に行って、体感するイベントも、いろいろあるので、そちらも楽しんでもらえたらなって。
うん、
まあね、あと東京圏内にいる人だったら、まあ、場所を明確にしてるので、秋葉とかね、神田とか神保町とか、その、ラブライブの舞台になっている地域とかを、ね、まあ、俗に言う、まあ、最近言う聖地巡礼ってやつを楽しんでみるのもありなのではないかなと、
うん、
僕は思いますね。はい。ということでね、まあ、いろいろ説明してきましたけども、そうだね、もうアニメはアニメで一括り分けておこうという気はするので、
なんかこれ、今の収録の時点でもう多分分かれてるね。
あー、なるほどね。まあでも、まあ、一応今回は一個切ってたので
、うん、
まあ一応そこら辺は、あ、まあまあまあ、抑えてって感じの流れで、うん、まあね、ぜひとも、次、だからちゃんとね、次、アニメの紹介をね、紹介つか、一期のちょっと振り返りをして、二期に向かっていこうじゃないかというアニメのね、説明を、これから、していこうかなと思いつつも、
はい。
一つコーナーを挟もうかなって思います。
そうですね。
はい。ということで、次コーナー行きます。
はい。
ラブライブ。
ジングルメー。はい、始まりましたジングルメです。
はい、どう。
もうかなりねラブライブ特集
を持っ
ておいてね。
そうだね。
忘れてる。
今回はね、もうだいぶそっちな感じだからね。
うん、忘れてると思いますが、
そうそうそう、
やってきましたのでね。
まあアニメの特集はちょっと端末して、期待感を煽りつつもこちらのコーナー行きたいと思います。
うん、はい。はい。だけど、ね、どういうコーナーかと言いますと。はい、皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに発注シグマが15秒から30秒程度のジングル、各音声作品を制作します。また一定の期間の中で MVP を決めたいと思いますので、発表されたジングルへのご感想やご意見も募集しますというコーナーです。
はい、ということで久しぶりだね。
そうだね。
最近なかなか予定が、てかね、スケジュールが忙しいからっていうことで、なかなかね、メールだけ来てて、やれてないコーナーっていう感じだったけどもね。
そうそう。
そうか、そうか。いや、久しぶりに。というか、MVP を決める直前だよね。
そう、MVP をね、もうすぐ節目を迎えるんで、そのぐらいに決め
るだから、ここまでだね。MVP に入るのは。
そう、今
今期の。
うん。
うん。
だからリスナーさんから送られてきたやつとしては7つ目にあるんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
今回そうそうそうですということでね、7つのどれが MVP 決まるのか、もしかしたら今回のかもしれないのかっていうのが、まあ、うん、まずは聞いてみないとわからないね。
そうですね、
うん、
では行ってみましょうかね。早速
そうだね、
はい、それでは今回のジングル名です。どうぞ。
軽いテンションの中に水銀入ってないから、使い終わった分別して出してください。ボタン電池とかと一緒にしないで、墓の可能性があるから。
はい、
なるほど。
ことになってしまったわけですが、
あれなのだから、その CM というかさ、分別をね、
そう
啓発するための、うん、あの CM 的なテイストだよね。
レゲエみたいな感じしたんですが、
すごく低音がな感じで、淡々とじゃなくて、その低い目をところをね、なんか聞かせてた感じが。これ誰から来たんだっけ。
これはラジオ、部員名ポエムシダーさんから来ましたね。
おお、ありがとうございます。
ポエムと呼べるのかどうか分かりません。ポエム
というか、まあ、ひとまずね、世間に対しての声だよね。啓発文
ですね。
啓発文だよね、
うん、で、メールの本文がちょっと今歌ってる中で聞きにくかったっていう人のために、
そうだね、やってを説明だけはしておいた方がいいかもね。
うん、アルカリ電池の中に水銀入ってないから、使い終わったら分別して出してください、うん、ボタン電池とかと一緒にしないで、発火の可能性があるから、使い切ったら器具から外してくださいね、という。
なるほどね、
うん、
本当にその通りだね。
そうですね、もうこれは危ないので、本当に
ね、そうだね、皆さんもね、きっともね、気をつけないと、そういう、ね、事故につながることになったら困るのでね。
そうですね、
はい、ということでね、まあ、さて、これがもしかしたら MVP になるのか、どうなるのか、さて、うん、あ、まあね、次回というか1周年記念をお楽しみにいただければと、はい、思います。それではね、はい、もうね、うずうずしてると思うので、アニメ、うずうずしてるのは僕もなんだけどね。僕がうずうずしてると思う頃なので、アニメのね、解説の方に戻りたいと思います。
はい
はい、ということで中編終わりましたが、
うん、
まあ、アニメのことをね、語るってこれから言ってますので、まあね、はい、アニメのこと聞きたいって思う人はうずうずしてますかもしれないですけど、
うん、
まあね、ここで一度切らせていただきまして、
そうですね。
アニメの話は後編の方に持ち越させていただきますので、
はい、
ぜひともね、アニメの話を聞きたい、2期にね、向けてね、盛り上がっていきたいっていう方は、ぜひともね、まあ、そうじゃない方もぜひとも聞いていただきたいんですけども、うん、まあ、後編の方、ぜひともお楽しみにしていただければと思います。それでは中編終わりたいと思います。
はい。